坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるんだろう。それでは皆さんこんにちは、カフェ2066、今回は、Apple ニュースラジオワンボタンの声の、司会を務められています山村和久さんに、お越しいただきました。山村さん今日はよろしくお願いします。
どうぞどうぞよろしくお願いいたします。
今日はわざわざ、お越しいただいてありがとうございます。
はい、
それでは今日は山村さんがゲストに呼ばれる側ということで、
そうですね、あんまりないんでちょっと緊張してますね。
あ、そうですか、はい、山村さんって今までなんか、他のポッドキャストに出られたこととかは。
いや、ないですね。ああそうか、他の番組にそうですねお邪魔するのはないですね、はい。
あ、そうですか、じゃあ今回はもう完全に全く初めて。
あ、そうですね、はい。
あ、そうですか、
ええ、
あ、じゃあ僕すごい貴重な経験をしてる
かもしれないですね、はい、
はい。じゃあ今日はよろしくお願いします。
あ、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、それでは早速なんですが、はい、山村さんといえば僕からするとワンボタンの声の司会者の方っていうのがまず初めに出てくるんですけど、はい、あとあれですよね、マグネットの、
はい、
会長さんということでよろしいですか。
まあ、会長という言い方でいいのかどうかわからないですけど、まあ代表ということで、はい、
はい、
で、まあ、一応主催でねやらせていただいてます。
そうですか、はい、まあこれ聞いてられる方ってどんな方がちょっと聞いてるのか僕もまだまだ予想がつかない状態なんですけど、はい、まあ、多分僕のブログのマックマックマックから経由で来られている方なんか、はい、多分山村さんのことをご存知の方とか結構多いと思うんですけど、一応全く初めての、はい、方に対してちょっとわかりやすいように山村さんのちょっと簡単な自己紹介をちょっとお願いしても大丈夫ですかね。
はい。先ほどから何度か、名前が出てます。マグネットっていうのは、マッキントッシュユーザーズグループマグネットと言います。
はい。
大阪で一番古いマッキントッシュのユーザーズグループなんですね。
ああ、はい、そうですね。
はい。もう20年超えますけども。
すごいですよね。
はい。で、実はまあ私が始めたわけではなくて、私の前に先代のね、代表がいらっしゃいますので。
そうですか。
はい。ですから、私が、3代目、正確には4代目になるんですが、私の代で8年やってます。
あ、そうですか。
はい。はい、
じゃあ、21世紀の、
はい、
会長というか、代表、
そうですね。ちょうど2000年を境にね、はい、私の代になりましたんで。はい。で、まあ、私もちゃんと勤めているかっていうと、そうではないんで、非常にまあ反省しきりなんですけどもね。
はい。
はい。
何をしてますよ。
はい。で、まあ、そのマグネットは毎月1回定例会というのを開いて、メンバーを集めて、はい、まあ、アーダコーダーやってるわけですけど、
はい、
一番最初に、Mac に関する10個の話題というニュースっていうのをね、振り返って話をするっていうのをやってるんですね。
はい。
はい。これは私の前の代表だった方が始めた、まあ、体制でして、
はい。
やっぱり1ヶ月の間、Mac のことでこんなことあったよっていうのをね、もう一回振り返りながらみんなで、まあ、ディスカッションできればっていうことだったんですよ。はい。で、私がまあ、忙しさにかまけてですね、このネタの準備をいつも忘れるんですよね。もういよいよ、明日か明後日いうぐらいの日になって初めてニュース振り返って書き集めてなんてことをしてて、そうすると直近のニュースばっかりになるんですよ。
ああ、直近の。
で、1ヶ月ぐらいちょうど前の会合の直後ぐらいだったようなニュースっていうのはだんだん忘れちゃうんでね。
ああ、そうですか。
まあ、1ヶ月の間いろいろありますからね。そうすると、そういう、もしもその時にすごく重要なニュースとか、注目すべきものがあった時、はい、やっぱり抜け落ちるので。
ああ、はい。
日頃からもうちょっとこう、マック系のニュースを集める、なんかこう、自分の中にサイクル持つ方法ないかなっていうのを思ってたんですよ。まあ、ブログでもやればっていうふうにお話になるんですけど、私言われると放置ブログが多い男でして、
そうなん
こちらで、あんまり公表はしないんですけど、まあ、作りっぱなしのブログがあるわけなんですよ。
そうなんですか。
で、ブログはちょっといかんなという、また新しく一つ放置ブログ作ってしまうので終わるなと思ったんで。
ああ、そうですか。僕も放置してますよ、最近。
これね、あると思うんです、本当に。ブログとか絶対放置してしまうと思いますよ。
いやいや、まあ絶対かどうかっていうのはちょっとなともなんですけど。
すごいブロガーの人っているじゃないですか。毎日細かくアップされる。ああいう方も多分ね、サブとかで、掘りっぱなしのブログとか多分持ってはると思うんですけどね。
そうなんですよね。やっぱり他のブログもやられてる方も中にはおられるかもしれませんね。
はいはい。はい、
そうですね。
まあ、ちょうどその頃、ポッドキャスト、まあ、自分なりの、マイブームが来たところで、
はい。
もう、ポッドキャストが冷めて、しばらくしてからやったんですけどね。何か、3年ぐらい、3年か4年前、ものすごいポッドキャストブームってありましたんでしょ？
はい、はい。そうですね。
始まってすぐぐらい。
はっきり覚えてはいないんですけど、僕が知ったのはあれなんですよね、ポッドキャストという言葉が生まれた頃ぐらいですかね。
はい、はい。
5年ぐらいですかね。
2004年か5年ぐらいやったと思うんですけど。
あ、その頃がやっぱりブームになったんですか、一度。
一番、もうどこのメディアも、ポッドキャストがこんなにって言って取り上げてね。やってた時あってで。
あ、そうですか、
ね。はい、はい。で、あの頃はそんなにこう聞くことはなかったんですよ。そういうものがあるなぐらいで、はい、まあ見てたんですけど。
はい。
なんかね、自分で iPod Nano を買ったぐらいですかね。
はい、iPod の方ですね。
iPod、ごめんなさいね。iPod Nano を、はい、自分で買って、
はい、
で、これはじゃあ何専用の iPod に使おうかなって考えてた時に、あ、ポッドキャストっていうのがあるからやってみよう。入れて毎日聞いてみようって言ってやったのが最初だったんですね。はい、で、それでポッドキャストをたくさん聞くようになって、1年ぐらいしてから自分もやってみたいなって思い始めたんですよね。
あ、そうですか。
で、
その時始められたのが、
はい。
ワンボタンの声なんですか？
そうですよ。もう、1年ぐらいしてから、じゃあ自分もやってみようっていうことで、いきなりワンボタンの声、名前で始めたんですね。
確か、今の時点で100、
はい、今で110、昨日115回をね、配信しましたね。
昨日配信されたんですか？
115
回目。長いですね。じゃあ、もう、かれこれ3年、は
い、いや、ごめんなさい、ごめんなさい。2007年からですから。
ごめんなさい。2007年。失礼しました。
まあ、はい、はい。そんな感じで、今、番組がね、続いてるところです。
あ、そうですか。
はい。
で、ワンボタンの声が、じゃあ、そうやって、ポッドキャストに興味を持たれて、で、ポッドキャストに興味持ってから iPod に行ったっていう感じなんですか？
逆ですね。
iPod にも興味を持って。
iPod、そうです。iPod の、まあ、ちょっと追加をね、1個買ったときに、はい、まあ、どういう使い方あるかなって見たときに、ポッドキャストがあったという、ね、そういうことです。
すいません。iPod などを購入されてから、ポッドキャストに興味持たれたということですね。はい、で、そこから、じゃあ iPod がなければ、じゃあワンボタンの声も生まれてなかったと。
ですかね。ただ、もし理由付けするというなら、やっぱりマグネットのニュースっていうところなんですよ。ユーザー会のニュースをどう、はい、まあ、自分で拾っていくかっていう、その理由付けですね。
そうですか。理由付けが必要だったと。
そうですね。自分の中で細胞を持たないといけないっていうね、そこが。
そうですか。ありがとうございます。
はい。はい。
では、そんな、マグネットの代表と、はい、あと、ワンボタンの声の司会を務められている山村さんなんですが、
はい、
まあ、山村さんの、 あの、お話をちょっと今日はプライベートの部分をいろいろと、はい、お伺いしていこうと思うんですが、あの、じゃちょっとお聞きしたいんですけど、あの、はい、山村さんは、あの、マグネットの今代表を、まあ、されているということで今紹介いただいたんですけど、
はい
はい、あの、山村さん自身、あの、まあ、マグネットに関わったからには、まあ、その当時もうすでに Mac ユーザーだったと、は
い、あ、もちろんね、そうですね。
思ってるんですけど、そもそも、その、まあ、マグネットって、まあ、ここではいろんな方が聞いてられると思うんで、あえて、ちょっと簡単な説明を入れると、はい、マッキントッシュの、
はい、
ユーザーグループということでいいんですよね。
はい。
はい
はい、
マッキントッシュって、山村さん、はい、いつ頃から触られてるんですか、は
い、触ったっていうだけなら、はい、マッキントッシュプラスが出たぐらいの時からになるんですよ。
そうですか。
ええ
ー。もうちょっとじゃあ、深くいくと、マッキントッシュを知ったのっていつ頃ですか、はい、
知ったのもそんなにプラスの頃と変わりなくて、86年ですね。
あ、そうですか。
お
ー、なんか懐かしい。時代の話が出ましたね。86年ですか。
1986年ですね。
そうですか。はい、じゃあ、86年がプラスの時代ですか。
そうですね。
僕がマッキントッシュに、初めて興味を持ったので、確か85年ぐらい、
はい、
84年か5年、はい、まあ、マッキントッシュ発表されても話のことや
ってすぐぐらい
ですけど、はいはい、それから僕ってもうすぐパソコン自体から離れ、はい、ちゃったんですよね。
あ、はいはい、
だから86年の時がプラスの時代だって僕もう一つピンと正直来ないんですけど、はいはい、その頃の Mac って、はい、あまりそんなあれですよね、その辺に売ってるよってみたいな感じではないですよね。
うん、と思います。ただ日本橋とかそういう電気街行って大きなお店行けば一応展示物としてはあったと思うんですよね、はい。
あ、そうですか。あの頃の電気街ってパソコンショップって。
はい。あ、もう80年代後半だったらパソコンはどんどん並べて売ってます。
そうですか。そうですね。ソフマップさんとかもありましたよね。確かあの時代って。
ソフマップが出てくるのはね、間違ったらごめんなさい。87年か8年ぐらいからやったと思うんですけど、もうちょっと後やと。
あの頃ってソフマップなかったでしたっけ？
最初のソフマップ私行き始めたのが90年代入ってからだったんですが、そのちょっと前ぐらいからソフマップってできたと思うんですよ。
あ、じゃああれ何やったんやろ？僕、
見たような。
中学高校の時に、はい、僕パソコンに興味を持った時代があるんですけどね。
はいはいはい。
あれが、84年か5年ぐらいだったと思うんですけど、
はいはい、
あの当時僕日本橋に1回か2回ぐらい足を運んでるんですよ。友達と一緒に。で、ソフマップチックな店に行った記憶があるんですけど、はい、あれはソフマップじゃなかったんかな、じゃああれは。
ああ、どうでしょうね。ソフマップ。
もしかすると勘違いかもしれないですね。いろいろそういう、あれですもんね。
はい。
すごい濃い店って昔からありますもんね。
あ、まあ、そこはね、昔からそういう濃いのは濃いんですけどね。
そうですよね。ちょっと。
はい。今はちょっと簡単にググって、見ます。そうですね。
僕も今、ソフマップをウィキペディアで。
で、82年に設立ですけど、大阪出店いつかちょっとわかんないですね。
大阪出店が載ってないですが。
85年に大阪日本橋出店って書いてますね。
ああ、じゃあ、やっぱりあの時僕行った店って。
ギリギリ、そうですね。見られてるのかもしれないですね。
X1 ターボがね、すごい安い値段で売ってたのを覚えてて、当時僕、家ファミコンも買ってもらえないわ。
はい、
で、まあまあ、当然買ってもらうっていうのもちょっとね、この年齢になるとおこがましいというか、自分で欲しいわ、自分で買えよっていう。
高生ぐらい？
いや、中学校1年ぐらいで。
中期だったらそうですね。
当然そんな経済力、自分自身で持ってませんし、はい、なんですけど、
はい、
まあ、X1 がすごい安い値段で売ってて、ショックを受けて、その時に思わず母親に電話をして、 この値段で売ってる、考えてくれへんかとか言って言ったのが記憶に飛びついてるんで、はいはい、あの店がソフマップだったんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、あの話を戻しまして。
でもちょっと気になるので、結局買ってもらえたんです。
買ってもらえなかったです。
お前は、勉強しなさいよ、
ね。お前はそんなもん買ったらゲームやるんちゃうんかいやっていう、思いっきり母親の思い込みが、ありましたね。
セロンでゲームがやっぱり悪者としてやり玉に挙げられ始めた頃ですね。
そうですね。あの当時は、というか、まあ今もあるかもしれませんけど、
はい、
ゲームって、はい、やると、良くないっていうね、価値観が、すごく根強く、
ありますよね。
ありますからね。まあ、その辺の話をしだすと話がずれそうなんで、戻しますと。86年に、はい、マッキントッシュプラス
を、はい、
触られたってことなんですけど、はい、当時の価格って。
いや、買ったわけではないんですが、多分、でも、私は、職場が、その Mac を販売する会社だったんですよ。
あ、そうなんですか。
それでなんですけど、で、直販っていうわけではなくて、
はい、
当時まだキャノンが販売代理店でね、
はい、
Apple の製品販売し始めた頃でしたから、
はい、
で、まあ、そこの現場がキヤノンの、まあ、そういう販売をやってるところだったんで、キヤノン製品の一環として Mac を扱いなさいよって言ってカタログが手元に回ってきたんですよ。
そういう時代ですか。
で、展示会とかがあって、あるいはそういうショールームとかがあって、はい、そこへ行くと Mac が置いてあるので、
はい、
あ、面白そうだなって言って、まあ、当時はインベーダーかなんか走ってたと思いますけど、なんかそんなんで、やって、で、それでテトリスも見たんですかね。
あ、テトリスってその頃でしたっけ？
日本にテトリス持ち込んだのはマックなんですよ。マック版が最初にテトリスで出てきたんですよ。
そうですか。じゃあ、テトリスって長いですね、本当に。
長いですね。
じゃあ、そういう、もう今の、あれですよね、始まりのところをこう、目撃されてるんですね。
たまたまでしたけども、結局それが後で自分の人生をこんなに曲げてしまうものかと。
曲げてしまったんですか。
思いますね。いや、大きく曲げられたと思いますよ、これは。
山村さん、すごい解釈してありますね。
伸ばしたとは言わないんですよ、ね。
曲がってるようには思ってないんですけど、僕は感じてはいないんですけど。はい。そうですか。
はい、
じゃあもう、その当時、販売に関わられてたんですか、マッキントッシュの。
いや、マックの販売を担当するのはもっと後なんです。その時は別の部門にいたので。
で、
まあ、もうちょっと詳しく言うと、販売店舗なんで、あんまり機械とか使う部門じゃなかったんでね。で、まだ当時はね、PDA とか電子手帳っていうのも、やっと出てきたぐらいでしたから。
もう86年の時で PDA ってあったんですか？
PDA っていうか、シャープの電子手帳とかカシオの電子手帳っていうのがそろそろ出てきた頃で。
あー、はぁはぁはぁはぁ。
で、まあ、そういったものを職場の上司とか先輩にね、はい、いつも見とがめられてね、まあ、そんな電卓みたいなちまちましたもんで売ってるまあったら、はい、とっとと書類に手書きで早く書類作れとかね、もう今の PDA みたいなの見たら、本当に当時の人びっくりすると思いますけど、とにかく変な存在だったんですよ、そんな電子手帳とか使うやつは。
そうですか。じゃあまあ、電子手帳とか、もうすでに86年の時点で。
そうですね。はい。
ま、
そうですね。細かく言うと、ポケットコンピューターっていう、シャープとか、
ね、
はい、高校生の時からポケコンにはハマってたので、
はい。
そのポケコンを久しぶりにやってみるかなって言って買ったのが PDA、マニアというか、PDA 地獄への最初の第一歩やったんですけど。
あ、そうですか。まあ、ポケコンなんですけど、それって、はい、もう、あれですか、ポケコンの販売をされてたわけでは、
ではない
と。個人的に触られてたと。
そうです、そうです。で、ポケコン上で、ベーシックでプログラムを組んで、まあ、商品の発注とかね、担当しないといけない時があったんで、発注履歴をそこへ打ち込んで、いつでもすぐ、どれが一番よく出荷多かったとか、チェックできるようにとかね、 やったんですよ、ポケコンで。
は
ぁ。まあ、当時の パソコン雑誌なんか見ながら、会社の現場で、いや、将来はコンピューターで音楽やったりとか、絵を描いたりするっていう時代が絶対来るんですよって。言ったんですけど、みんな、はいはいって言って、さっさと仕事してねっていう感じであしらわれてて、まともに取り合ってもらえなかったですね、当時はね。
すごい先見の明があ
って、ね。いや、もうそれは先見の明があるのは雑誌編集者で、私は受け入れを言ってるだけですよ、ね。
受け売りで言ってただけ。
それはそう
です。いや、でも、それを受け売りとはいえ、受け取ってた山村さんって、すごいと思いますよ。
ですかね。
すごいと思いますよ、それをしっかりと受け取ってたっていうのは。僕も当時って、まあまあ、86年ってもうちょうど僕、高校受験勉強ぐらいの時代だと思うんですけど、中学校3年生ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
もうパソコンから完全に離れて僕、もうバンヘイレンとかあの辺に走ってましたからね。ギターだとか、シンセだとか音楽の方だったんで。
割とそういう方多いみたいですね。私も実際そうですからね。
そうですか。
どうしてもティーンエイジャーの中でずっとパソコンやってる方って、珍しくって、ちょっとボトムの時期あるみたいですよ、皆さん。
あ、そうですか。まあ、この辺の話ってね、多分はい、アップルアクセントっていう番組に呼んでもらったことがあるので、あの時に結構喋ってたんですけど、その当時の話は。もう、音楽に行ったおかげで、パソコンは10年以上戻らなかった。結構かって。なんかブランクはかなりあるんで、その頃のお話を知って、てるというか、その子の体験がある山村さんの話、すごい、もう僕、貴重やな、思って、すごい、ワクワクしながら聞かせてもらってるんですけど。
まあ、高校生という話が出ましたので、私が中学高校の頃って、ちょうど、まあ、ワンボードマイコンとかご存知だと思うんですけどね。
はいはい。TK80。
あ、そうですね。ああいう、まだコンピューターって言ってもディスプレイがなくって、7セグの表示がね、いくつかついてるだけのようなものですけど、はい、あれが出た頃だったので、
はい、
中学の時はラジオ少年だったんですよ。ラジオ工作して、電気工作して遊ぶ少年だったので。
そうですか。
で、その雑誌に載ってた、もうすぐマイコンピューターの時代が来るって書いてあって、
はい、
で、来月は TK80 が付録につきますって書いてあって。
付録につくんですか？
付録にね、付録につきますって書いてあって、うわ、来月絶対買わなって、ラジオの制作っていう雑誌ですけどね。もう今ないですけど。
もうなくなったんですか、ラジオの制作。
あれも終わりました。電波新聞社さんでしたけど。
で、そうですか。
もう待って待って、中1の夏にね、小遣い持って本屋行ってね、ラジオの制作を買ってね、ここのどこにそんな付録してるんやろって家帰って、バーって開けたら折り込みでね、実物大の TK80 の写真がね、入ってるんですよ。写真が1枚ね。これを見て TK80 だと思って、部屋に飾ろうとか壁に貼ろうとか書いてあったんですよ。
それ、今やったら、商法に引っかかりますね。
よくアイドルの写真とか入れる透明下敷きって文房具屋さん行ったら売ってましたでしょ。
なんとなく、そうだったような気がしますね。
透明のプラスチックの板2枚貼り合わせて、片っぽから書類が1枚スッと入るような
気がしますね、そういうの。はいはいはい。なんかあったような気がしますね。
で、みんなアイドルの写真とかそれ入れて学校で使ってる子多かったんですけど、それの、TK80 の写真が入る大きさのやつを一つ買ってきて、で、これに TK80 を入れて、TK80 の写真を入れて、
はい、
机の上に置いて自分のパソコンがあるかのように、いつも、触ってました。紙パソコン。私らの中では紙コンピューターとか紙パソコンって言ったんですけど。
すごいですね、それ。
いつか買う日のために今から横演習ってことでね。
そうですか。あ、でもね、僕もね、似たようなことありましたよ。初めてのマイコンっていう。
あ、はい、はい。
ゲームセンター。あ、こんにちはマイコンでしたっけね。ゲームセンター嵐を。
はいはいはいはい、はい。
キャラクターに使って。菅谷充さんが。
はい。
見た漫画で。
はい。
確か2冊ぐらい当時出てたと思うんですけど、2冊とも持ってた記憶があるんですけどね。
はい、はい。
DC6001 の実物大の写真だったか。
はい、実物大。
小さくしたか、ちょっとね、はっきり記憶に残ってないんですけど。
はい。
あの当時、これがパソコンかって感じで僕も
ね。
なんかね、その当時多分ね、その上に手乗せてたりとかしてました
ね。ああ。やっぱそうですよ。現物やと思ってね、触ってるふりをしますからね。
僕もなんかこう山村さんなんかすごい釣られて今すんごい喋っちゃってますけど、僕小学校の低学年か幼稚園ぐらいやった時に、
はい、
当時はポンキューターとか言ってたんですかね。コンピューターってよう言わずに。ポンキューターって言ったと思うんですけど、
はいはい、
なんか、たまにどっかの店頭で、なんか家電量販店みたいな、まあ、当時って大きいのないですか、小さいお店なんですけど、なんかパソコン置いてたら、なんか、わけもわからず、たたきまくってた記憶が。
あ、キーボードがあったということですか、それは。
ついてて、今の、パソコンと違って、当時って本体とキーボードって一体になってるものがあったりする。まあ、Apple II の影響で。
はいはいはいはい。
で、あれをなんか叩いてた記憶があって、当時、店の人に触るなって怒られたの覚えてます、ね。多分、わけのわからんも打ち込んで、なんかそのまま知らんうちに走らせてしまって、わけのわからん画面が出てたんでしょうね、延々と。
ジェネレーションにもよると思うんですけど、
はい、
各世代、
ジェネレーション
ですか？ジェネレーションというか、まあ、ごめんなさいね、肩表現。
いい
あの世代ごとで、はい、そのコンピューターに対する、その、はい、なんですかね、自分の幼児体験みたいなのが、皆さん違うと思うんですよね。
違うと思いますね。
で、割と今の若年層、ティーンエイジャーぐらいの人って、もう、その生まれた時から、
はい、
ね、部屋にパソコンがあるっていうのが多分常識の人が多いと思うんですけど、
はい、
で、多分ですけどね、私、万博世代なんですよ。
あ、
万博行ってる
んです
か。1970年の大阪万博見に行ってるんですね。
あ、そうですか。
多分ですけど、日本人は万博ぐらいを機に、コンピューターっていうものを使うっていうことをはっきり意識し始めたんちゃうかなと、自分では思ってるんですけど。
ああ、そうですか。ちょっと話が逸れるような感じするかもしれないですけど。
なんか順番反対になっててごめんなさいね。どんどんどんどんどんどんどん古い方や話してて
ごめんなさい。いいですよ、いいですよ。相談は別にいいんですけど、ね、某国営放送さんで、
はい、
やってた番組で、はい、新電子立国っていう
番
組があるんですけど、はい、あそこで、はい、あれは何回目だったかちょっと記憶が僕はっきりしてないんですけど、
はい、
西さん、
はい、
アスキーの。
アスキーね、はい。
はい、あと、元マイクロソフトの、はい、副会長でしたっけね、古川さん。
はいはい。
が出てて、なんか TK80 とかを、
はい、
あの方たちが出されたんですよね、 TK80。 あ、違う、あれ NEC か、
NEC
ですね、NEC です、ごめんなさい、あの人たちがやったベーシックの話でしたっけ。
多分そう、 MS ベーシックになるんですか、
ですかね、
ちょっとその辺ちょっとちゃんと覚えてないんですけど、
なんか自分たちでパソコンを出したくって、ビル・ゲイツのところに話をしに行って、で、日本でパソコンを出したいんだけど、こことここが、どうしてもうまくいかないから変えてほしいっていう話をしに行った時に、ビル・ゲイツが意気投合して、はい、西さんが、意気投合して、で、はい、彼そのままなんかビル・ゲイツに誘われてマイクロソフトに参加したっていう話だったんですけど、
は
い、すごいなんか聞いてて熱いんですよね、はい、話の内容が。すごい引きつけられるというか、技術はそれも今と比べるとね、
はい、
すごい初歩の初歩だと思うんですけど、
はいはい、
まあ、あの時代のその、こう何か、何もないところからこれから始まるんだっていう、あの空気感っていうのは、本当に今でもすごく引きつけられるんですよね、僕って。だからそれもあってね、はい、僕今ここでこんなこと言うたら、正直、はい、って思われる方多いかもしれないですけど、僕、Apple の新製品ってね、正直全然興味ないんですよ。本当に。だから僕ね、Mac にね、あまり噂話とか書かないですし、そういう意図持ってないですし、たまに妄想したりするんですけど、あくまで僕の本当に個人的な妄想で、Apple なんて関係ないんですよね、正直な話、僕の中では。たまたまアップルと繋がる部分がたまに出てきたりするだけで、たまたま繋がって、なんかこう、気が付いてみたら現実に、それに近いようなことが起こってたりとかいうのがあるんですけど、全然興味ないんですよ、噂話とか。だから、噂話とかで盛り上がってる人を見たら、 そうなんや、こういう人に興味持つ価値観の人もいるんやなっていう感じでなんかすっごい遠い目で結構見てるんですけど、うん、はい、やっぱりね、僕はあの時に感じた自分のその感覚を、
はいはい、
今でもなんかこう持続させたいというところはあるのかもしれないですね。だから何かこう昔の話とかを結構掘り起こしたり、はい、結構僕のブログ読んでもらったら分かるんですけど、うんうん、昔の話結構いっぱい掘り出すんですよね、
はい、それね、絶対ね、何人かの人はね、そこまで聞いた時点でね、それは年食ったからやよっていうツッコミを。
いや、これは年食ったからではないと思いますけどね。
私はね、自分で自分にそうツッコミよく入れてますけどね。
そうなんですか。別に、年食ったからっていうわけでもないと思うんですけどね。新しいものってね、いや、僕、ここで、これは多分カットすると思うんですけど、ぶっちゃけの話、今のアップルって、肩はまってるんですよね。
あんまりこう幅よ、他へこう手出さないっていうか。
いや、よその企業さんと比べると、明らかに、斬新なことはやってられるんですよ。
はいはいはい。
やってるんですけど、アップルパターンっていうのが、
うん。
なんかこう、生まれ始めてきて、多分ね、某、SJ さんは多分あがいてるかもしれないなって感じてはいるんですけど、その辺に今。そのパターンにはまり始めてる自分たち。iPhone もね、正直な話、告白するとね、すごいと思ったんですけど、はい、僕が、これ出されたらビビるって思ってた製品ではなかったんですよね。正直僕の自分の価値観の中の枠組みの中に重き収まってる製品だったんで。
はいはいはい。
まあこんなもんかなっていう、
まあ。多分ここまではやるだろうみたいなのが、
ここまではやるだろうっていう感じで見えたんで。まあこんなもんかなっていう感じで、すごい冷めてたんですけど、正直なところ。どっちかというと、はい、この間記事にも書いたんですけど、なんか僕が喋ってますね
。はい、どうぞ。
あれですね、世界カメラっていうアプリケーションが、
iPhone
用のやつで紹介されてましたけど、あれの方が興奮しましたね、僕。
うん。
本当に。あ、すごいな。現実の世界と情報の世界を合体させて、情報が現実世界の中でリアルタイムで機能するっていうのを実現して、もうこれ iPhone よりもすごいやと思って。で、iPhone がそのベースになってるっていうのは、でもこれすごいいいなと思ったんですよ。そのベースを作ってるっていうのはね、Apple が。っていうところで終わりしましょうか。僕の話は。多分これ以上言うと、はい、Mac ってそういうノリなんやって思う人もいるなと思うんで。多分すごい感性の鋭い人はもうすでに感じられてると思いますけど、その辺は。
いや、でもそういう切り口も大事だと思いますよ。ね、同じ新製品ばっかりっていうのよりはね。
まあでもさすがにちょっと最近、はい、新しいことの興味を持たない。
うん、
っていうのも、そういうところで勘違いされるっていうのも、現実を見ているんで、なんかそういう話が出てたら、はいはい、一応見てはいるんで、
うん、
それにのめり込むことはないんですけど、なんかこう、それをネタになんか記事が書けないかと思って、ジョークネタで、最近ちょっと2つほど書いたんですけど、
はいはいはいはい、
ブリックスでしたっけ？ブリック？
あ、
ブリック
でしたっけ？筐体を作られる、
一体
成形とかね、技術ですね。
のなんかこう、はい、ことみたいだっていうふうに話は今なってますけど、
はい、
なんかブリックっていうのがなんかこう登場した時にそれをネタにちょっと書きましたけどね、はいはい、ギャグネタで、某J氏が某ビル G 氏の家の窓ガラスを割るために開発した、はい、レンガですとか言って究極にシンプルなデザインですとか言ってなんか、そういうのを書いて、一応なんかそういうネタには俺は触れてるんやっていう。
ああ、なるほど。そういうことだ。
素直に書かないプラスドット系代表みたいな
。奥が深いです。
多分読んでる人、なんかこう、期待して読まはった人とか、多分、何が言いたいんだろう、こいつと思った人の中にはいるかもしれないですけど。すみません、僕の話が長くなっちゃうので戻りますけど。 はい、皆さん、こんにちは。ここまで聞いてくださってありがとうございます。プラスドット系の代表を務めております、コーチ香川です。さて、お聞きになって気づかれた方も、おられると思うんですが、実はこの収録、かなり前です。かなり前です。10月、昨年の10月の中旬ですね。2008年の10月の中旬に収録しました。その当時、山村さん、初めて、収録ですね。よその収録に関わってくださったということで、本当に、ありがたかったんですが、なんと、収録時間が非常に大変長くなってしまいまして、当時8時間以上、収録したんですよね。この場をお借りして山本さん、改めまして本当にあの時はありがとうございました。そして僕は話し好きです。舞い上がりすぎですね。今聞くと非常にきついです、この内容。ま、これを全部配信するっていうのはなんか自分のなんかこう恥を流すようにも感じるんですけど、でも山村さんのお話は非常に楽しくてね、非常に貴重な内容なので、本当に可能な限り全部流していきたいと思っています。次回からも、何回通かわからない山村さんが続いていきます。それでは、また、次回からもお楽しみください。下回ってないですね。次回からもお楽しみください。それではまた次回お会いしましょう。それでは皆さん、また。